それでは旧約聖書詩編123編を通して両親を敬う祝福と題して赤江牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今日は父母感謝礼拝というふうに命して、何年か前から、父の日、母の日と父の日を両方合わせて、分けないで父母感謝礼拝というふうに、するようになってきました。で、そんな中で、今日は母の日でありますけれども、お母さんだけにスポットを当てないで、一緒に父と母を思う、両親を敬うということを聖書から受け継いでいる教会として、それを特別な金の礼拝として進めています。さて、説教のアウトラインをお届けしておりますが、今日は一番目のこととして、実会の中の第5番目の、あなたの父と母を敬いという教え、神様の御心をもう一度確認したいと思います。聖書は、両親がその子供たちを訓練する責任があると教えています。子供は両親を敬う責任があるということも教えられているのです。旧約聖書において両親を敬わないことは大きな罪であり、それは親を呪った人は処刑されるという律法があったほどです。開かなくて結構ですが、旧約聖書出エジプト記21章の17節です。有名なノアの洪水のノアには子供が、男の子は3人いて、セムとハムとヤペテという名前でした。それぞれ結婚して一緒にノアの箱舟を作り、結局4組の夫婦8人がノアの時代に生き残ったのであります。その後、悲しいことにハムは強い自家製の手作りのブドウ酒を飲んで眠り込んでいた父ノアの姿を見て、あざけったという罪の故に罰を受けました。新約聖書も同じように、ローマ人への手紙、あるいはパウロの教えの数々の中で、親を親と思わない、それが大きな罪の一つであると教えています。新約聖書の中で、自分たちは旧約聖書を熱心に守っているというユダヤ人の熱心な宗派、パリサイ人と呼ばれる人たちは、形だけ親孝行だということを、この両親のためにという言葉さえつければ何をやってもいいんだという、そういう形式主義をしていたために、イエス様から痛烈に叱られました。ですから、心から父と母を敬いということは、旧約聖書、新約聖書、ずっと一貫して語られていることです。母の日が教会から始まった行事で世界中に広がっているということは、そういう意味でとても素晴らしいと思いますし、後から父の日も始まったということは本当に当然のことだと思います。私には罪がないという人は、実は本当に心から親を敬っているかどうか、 自分の胸に手を当てて考えてみると、あまり大きなことは言えないな、罪がないとは言えないなと誰しも思うのではないでしょうか。今日二つ目のこととして、読んでいただいた旧約聖書詩編の128編、主を恐れかしこむ、この私は恐れるという字を恐怖の恐にしましたが、地震、雷、火事、親父、ただ親父は怖いという時代は遠く過去になりましたが、昔から恐れかしこむという畏敬の、畏敬の畏という字を恐れると当てはめることが大事で、ここでもそのような意味で主なる神様を恐れるということが128編の一節で言われているわけです。それは主なる神様を恐れかしこみ、信頼し、愛し、そして心からお仕えするということを、このすべて主を恐れるという言葉で表しています。それだけではなく、主の御心に従って生きていくということを、一節の後半、主の道に歩む者、神様のお言葉通り、御心通り生きていこうとすることが、死を恐れることであって、実戒を守ろうとする、そういうことであろうと思います。そういうものは実は豊かな祝福の実を結ぶものだと言われて、ここではブドウの木、あるいはオリーブの木というふうに例えられています。聖書植物の中で、ブドウの木はふさふさとなる房にいっぱい実がついている状況を、祝福された実を結んでいる、信仰の実を結んでいる姿だと表現するのです。幸い私たちの教会には万丈さんの御労で、ブドウの木が植えられ、日本のブドウの木がたくさんの実をつけて毎年、たくさんの実を皆さんで味わうことができます。ご労を感謝したいと思うのですが、オリーブの木が2本あるのをご存知でしょうか。教会に入って右手の街灯のあるところに、実はオリーブの木があるんです。それは植木で挿し木したもので、芽を出しているんですが、元の木が実は教会の入り口玄関に一昨年植え替えました、牧師館から、今もみじの木のあるところに植え替えられ、そこから台風でヒマラヤ杉が倒れた後へ移し替えました、たくさんの実がなるんです。オリーブの木はこの4節にあるように、オリーブの木を囲む若木のようだと、この新改訳では訳していますが、オリーブの木の幹にいっぱい新芽が生えてくる姿を表現していると言われています。実はもう2本聖書植物があって、前の三角の庭の中と裏の駐車場の入り口に立っているのが糸杉で、ノアの箱舟の材料になった、木材になった糸杉ですね。イスラエルから生駒の教会に移されたのを私がもらってきましたら、小山高江さんがそれを挿し木して、それを育てて、家で育ててくださって、小さな苗になったものを教会で2本ついて大きくなってきてるんですね。もう一本、高山先生がイスラエルでイチジクを誰かからもらわれたものをくださって、牧師館の庭で、3年目を迎えようとしています。今聖書の植物の話が教会のあちこちにあるんだという話をしましたが、3節から6節のここで、実はニューリビングバイブルの中でこんな風に訳されているのを日本語で読みます。見比べながら聞いてください。この子たちを見よ、若いオリーブの木のようにたくましく健康で、テーブルを囲んで座っている。 これこそ主を恐れる人への主の報いです。主がシオンから、シオンというのはエルサレムの都です。主がシオンから絶えずあなたを祝福されますように、命ある限りエルサレムの繁栄を見ますように、長生きして多くの孫を見るように、そしてイスラエルに平穏と平和を、長生きして多くの孫を見るように、非常にわかりやすい。で、コラの子たちよという時に、それは孫のことを言ってるんだと、孫たちのことを言ってるんだというわけです。こうしてますと、もう一箇所箴言というところを紹介して、17章の6節を私はメモしましたが、17章の6節にこんな言葉があります。箴言というのは格言という意味で、ソロモンの知恵の言葉で、神様に知恵をくださいと言ったソロモンに素晴らしい神様が知恵を与えられました。その中の格言集の数々ですが、17章6節、孫たちは老人の冠、子らの光栄は彼らの父である。孫たちは老人の冠、子らの光栄は彼らの父である。これも新しい英語訳で見ますと、孫たちは老いた者の冠、子供たちの栄光はその両親。父母感謝礼拝を私たちが守り続けているのは、こういう御言葉のこの指示があると思います。聖書にあってふさわしいこの記念の礼拝だと思います。孫たちは老いた者の冠、なぜ孫というものがこんなに可愛いのかと世に歌われますが、いろんなことを言われますが、わけもなくただ可愛いんだということですが、まあ、子供たちがこの子らの光栄は彼らの父である、子供たちの栄光はその両親、そんな子供たちから生まれてくる孫だから可愛い。子供と孫とどっちが可愛いか比較することではなく、子供の子供だから孫が可愛いのではないでしょうか。私は素直にそう思いますね。さっきずらっと並んですね、並びました、幼子や若者が。私の目はあの最初の時、孫のリナちゃんに絞られてる。どうしてもリナちゃんにフォーカスするんです。それは私だけじゃなくて、運動会でも園の行事でもみんなうちの子だけですね。よその子の写真撮ってる親いません。よその子がたまたま写っているんです。ビデオもそうです。それがなんで悪いか、聖書はただ可愛いというのはですね、それはこのように神様が、神様を恐れかしこむ、信頼して従う者に対する祝福として、子供たち、そして子らの子を育ててくださっているということじゃないでしょうか。豊かに実を結んでいてください。それを喜ぶということは、実は神が人に与えてくださった祝福だからではないでしょうか。孫たちは老人の冠、ね、老いた者の冠なんです。だから本当にのなぜ可愛いのかというと、それが本来人間に与えられている神様からの祝福だということではないでしょうか。さて、そこで、ただあの祝福だというとき、親を親として尊ばない家庭に孫を喜ぶ老人の姿があるでしょうか。ないと思いますね。ですから死を恐れる者に対しての家庭の祝福がそこにあるということじゃないんでしょうか。さて、そんなふうに考えていきますと、 この同じことがこの両親を尊ぶ、愛する、慕うということは私たちの日本の国にも昔からあった素晴らしい文化であり美徳であると思うんです。そんな意味で日本文化にあるこの聖書との共通性を日本の歌の中に見ます。実は私は今日のメッセージを母の日でお母さんに焦点を絞ろうと思っていたんで、そういう中で実はお母さんの歌をいいのないかな思いながら、古くは母さんの歌、母さんが夜鍋して手袋を編んでくれた、あるいは最近話題の森進一が歌ってるおふくろさんというのも歌っていいのかなと思ったりしながら、あるいはコスモスというあの中に母を思うことがありますし、そんなの歌おうかな思ってたんですが、ふっとですね、私はやっぱり今お話しているように、父母感謝礼拝ですので、お母さんだけにスポットを当てないでということの中で、今日は両親ということを思いました。そこで、歌詞を出していただきましょう。旅衆里の秋故郷というんですが、座ってください。秋で今の季節ではないんですが、秋の夜長に、わびしき思いに一人悩むときに故郷が恋しくなる、そこに懐かしいお父さんお母さんの顔が浮かぶ、夢路に思わず里の家路をたどっている自分を見出す、懐かしい父母というのは2節にも実は恋しき、恋しやふるさと、懐かしいふるさととあります。一節一緒に歌ってみましょう。ゆっくり歌いましょう。吹けゆく秋の夜、旅の空の、わびしき思いに一人悩む、恋しやふるさと、懐かし父母、夢路にたどるは里の家路。次の里の秋っていうのを見ますと、静かな静かな里の秋、いや、歌詞だけ見ていただいて、おせどに木の実の落ちる夜は、ああ母さんとただ二人、栗の実似てますいろり端、まあいろりもありませんし、栗の実を煮るということも少ないんですが、それからですね、二節を見ていただくと、明るい明るい星の空、泣き泣き夜が物を渡る夜は、ああ父さんのあの笑顔、栗の実食べては思い出す。三節、さよならさよならヤシの島、お船に揺られて帰られる、ああ父さんよご無事でと、今夜もお母さんと祈ります。母さんとただ二人、父さんのあの笑顔を、ああ父さんよご無事でと、という、これはね、昭和16年12月に作られた歌なんです。で、斉藤信夫という方が作ったんですが、戦時中で星月夜という、星月夜と読むんでしょうか、最初の題はそうだったんです。いわゆる戦争で無事働き終えて帰ってくるお母さん、お父さんをお母さんと二人で、待ちわびながら、どうぞご無事でお船が着きますようにという、そういう歌で、実はこれがね、昭和20年12月ですから、戦争の 敗戦の年の24日クリスマスイブ、外地引き上げ同胞の午後という NHK ラジオ番組の中で、この時里の秋と名前を変えて歌われた。その時歌った人があの川田雅子なんです。国民的少女歌手だったんですが、そういう歌ですね。今こういう歌はなかなか歌われないと思うんですが、もう一曲ふるさとを歌いましょう。うさぎ追いし金山こぶなつるしかのか、夢は今も巡りて忘れがたきふるさと。実は2節をさっき歌詞を出してください。いかにいます父母つつがなしや友が来た、元気ですかという、変わりありませんか、つつがなしや友が来、友達のことですね。雨に風につけても思いする ふるさと。じゃあふるさと、そこに自分たちの父と母、もうこの世を去っているかもしれません、今もいるかもしれません。一緒に一節から歌いましょう。うさぎを石かの山こぶなつりしかの川、夢は今もめぐりて忘れがたきふるさと。いかにいます父母つつがなしや友がき、雨に風につけても思いずるふるさと。心志を果たしていつの日にか帰らん、山は大きふるさと、水は清きふるさと。ありがとうございました。父母感謝の時にこういう美しい日本の歌を歌って幼き日を、その時本当に温かい愛を注いでくれた親を思い返すことは素晴らしいと思うのですが、こういう歌が引き継がれていかないというのはちょっと寂しいので、教会ではぜひ歌ったらいいな、祭歌なんかではよく歌ってもらったらいいなと、そんなふうに思ったりします。でも本当なら親を敬うことができると思うのですが、あなたの父と母を敬いなさいという教えがあるのは、実はそれが難しいからではないでしょうか。それが当たり前のことであるのに、当たり前でないことが多いからではないでしょうか。私自身、本音で建前で言えば父母を愛する尊敬するということはありましたが、実はだんだん成長していく段階で、自分は親に対する苦い思いを持っているということを自分で気がついていって、そしてそこに本当にこう本音では恨んだり憎んだりする思いがあって、自分が愛されて比較的大切にされて育っていると思うのですが、そんな私の中にこういう思いがありますから、世の中には本当に両親との幼い時の人間関係の中で本当に傷を受けて 育っている方も少なくないなとそう思うのです。そういう時に今のような一緒に歌ったような歌を心から喜んで歌えるかどうか、そういう苦い思いの中でそういう歌はなかなか歌えないという方もいらっしゃるんじゃないかと思いますし、それが実は自分と自分自身の関係の中でというのも自分自身の生き方の中で暗い悲しい影を落としているんですね。自分は生きていていいのかとか、自分は本当に生まれてきてよかったのかとか、そんな思いがの成長の段階の中で、あっただけではなく、ずっと大きくなってからもその心のトラウマというのが、ね、悲しい傷が、本当に私たちの生き方に影響を与えていることもしばしばだと思います。それが夫婦関係だとか親子関係だとか家庭の人間関係の中に暗い影を落として、なかなか聖書にあるような幸せな家庭を築けない、そういうこととなって現れているのではないかと思うのです。さて、そんな中でどうすれば親を敬うことができるかということについて、今日4つのことを聖書から簡単に見ていきたいと思います。それは作り主の神様を知るということですね。実は詩編のこの128編から少し過ぎたところ、139編、詩編の139編、古い教会で貸し出している聖書の960ページには、旧約聖書の960ページに139編というのがあって、その13節にこのようにあります。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。親との関係がどうもうまくいっていない、どうも和解しているとは言えない、少なくとも尊敬したり素直に喜べない、そういう思いがある。その結果自分自身に対しても本当に自信がない、そういう時にこの御言葉はとても大事なんです。ここであなたがというあなたというのは作り主の神様のことです。で、神様は母の体内で組み立てられた。15節に、私が密かに作られ地の深いところで仕組まれた、それから私に苦しいことをなさってと14節にありますから、私たちが生まれてくるっていうのは受精卵としてですね、私たちが存在するようになった時に 0.2 ミリのその小さな存在の中に全ての要素が仕組まれているわけですね。インプットされているわけです。 DNA の中に全てのことが入っている。だからクローンができるわけです。でこの DNA というのはまさに DNA からしか生まれないということが最新の科学の中で言われていますから、偶然にできるなんてことはありえない。堀越信二先生は目といい耳といい、見えるのは実は目で見てるけど脳で電流に変えて脳で見ているんだ、耳で聞いて音波を電流に変えて、そしてそれを脳で聞いているんだ、だから脳と耳なり目が同時にワンセットで完全なものとして、最初から完全でないと見たり聞いたりできないんだ、試行錯誤の結果進化の繰り返しなんかではできないんだ。これはもう手足が動いたり血液ができたり、まさに子供が生まれる仕組みだったり呼吸ができたりっていうのはすごい知恵がなければいけないんだ。これは今インテリジェントデザイナーという知的設計者がいないとこの世界の全てのものは存在しないという科学の最新の情報です。だから
まあ、科学者がもう設計者がいるとこう言ってるんですよ。それは聖書の全能の神というほかないわけなんですね。そのことをこう私たちは今知ることができる時代なんかですが、16節を見てください。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに、地上の親が私たちを見る前に私たちの顔を見て知っていてくださるお方がある。それが作り主の神様だというんです。それは地のもとに置かれる前にと他の聖書の中に書いてあって、そのお方が私たちが産声を上げる前に私たちの人生のすべてのことをもう書いていてくださる。運命論ではない、宿命論ではない、永遠の愛の神様がご計画の中に私たちの人生を生まれる前からずっと永遠までご存知だというのです。17節、神はあなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。その総計はなんと多いことでしょう。それを数えようとしてもそれは砂よりも数多いのです。こういう作り主がおられているということはですね、自分は偶然のたまたまの存在ではない、親が気まぐれに産んだわけではない、神様が両親を通して自分を作ってくださったんだ。これが作り主を知るという段階です。その時ですね、私たちの次にしなければならないことは親替えをするということなんです。例えば私は親の愛は海よりも深く山よりも高いと言われることは本当だと心から思います。この間、去年の秋ですかね、長男がやってきて、私が東京の孫を抱っこしている姿を見て、長男の妻がこう言ったんです。ああ、お父さんやってるやってる、ゆうちゃんを抱っこして喜んでいたお父さんの写真があるのとそっくりだって言うんです。長男は嫁に、自分の妻に私のことをどう言ったかわからないんですが、私が孫を抱いて喜んでるのを見て、実は自分もそうやって親から可愛がられて育てられたんだということを長男は自覚し始めたようです。それを夫婦話しているようなんですね。こう思って知る親の恩ということがありますが、私自身そうでしたね。こう思ってから親の恩ということを身近に感じるようになりました。山よりも高く海よりも深い、なんとその総計はなんと多いことでしょうという時に、もう数えきれない親の恩。ところがそれにもかかわらず私たちの愛情欲求を完全に満たすことができない、それが悲しいかな、人間の親の現実ではないでしょうか。私はイエス様を知って初めてそういうことが分かったんですが、先ほども言ったように自分の心の中で、親を一方では尊敬して愛していきたいと思う反面、一方では疑い、そしてどっかしら恨みのような心が働く、この二つがもつれにもつれてどうしようもない。でそんな中で、それだけではなく、私には人生の孤独の問題があり、人生の虚しさがあり、この虚無からの解放、虚しさ、あるいは自己中心のこの私を自分でどうすることもできない、親の力をもってしても愛をもってしても自分のこの心はどうすることもできないと思ったときに、実はイエス様を、教会に行ってイエス様のことを知り、この私の罪を許していただいて、こんな私を愛してくださっている神様がいてくださるというのを知って、私は変えられていったんです。だけど私がこのイエス様を伝えたいと言ったときに、私のこの兄や父やまたおじたちは、
私のことを心配して牧師になってやっていけるのか食べていけるのかとかいろいろ心配してくれたんですが、私はこのなんでお前はそうなったのかと言われたらいい証のチャンスだと思って、実は私の虚しさを本当にのイエス様によって満たしていただいたので、このイエス様を伝えていくんだとこういうことを言ったら、何がこんなお前のことを一生懸命思ってくれる親や兄弟や親族がいるのにお前は寂しいなんて言うんかとこう言われたんです。 でもおじさんやおばさんだってみんなそうじゃないですかと言ったけども、なかなか伝わらないで、そんなことがありましたが、やり取りがありましたが、私はこのイエス様を知るようになって本当に変えられていきました。虚しさをどうしても埋めることができなかったんですね、イエス様以外に。ところがどうしたら親がいできるかというとですね、天のお父様、私はあなたに作っていただきました、知らなかったのですが、お母さんのお腹の中にあなたによって私は作られたと聖書にあります。ですからあなたが私の本当の親の一番最初の親です。あなたに信頼します、こう申し上げますとね、神様の愛がドバーッと押し寄せてきて、地上のあの親の愛によってはまだまだ満たされることもできなかった部分が、この作り主の神様の、つまり新しい親によって満たされてくると、心の虚しさやいろんなものが埋められてくるんですね。それが親替えをするということだということです。そうしますとね、じゃあ地上の親いらなくなるのかというとそうじゃなくて、その作り主の神様、それだったらあなたのお父さんとお母さんを愛しなさいと、敬いなさいとこう言うんです。そして親の恨みを捨てるように、忘れるように、もっと言えば許すようにと迫ってこられるんです。親によって満たされなかったものが恨み、つらみになり、それをもう親に向けても何に向けても決して解決がなかったのに、なんと神様がそれを満たしてくださると、もう恨みも消えていく。逆に心から父母を敬い愛することができるようになっていきます。その結果自分のことも大事に思えるようになっていきます。人は親から子へ代々伝えられてきた恨みを実は受け継ぎ続けれるんですね。そういう恨みの鎖の連続、恨みの連鎖と言ってもいいでしょう。その恨みの鎖をどっかでプチンと切って、誠の親である神様に、本家の親につなぎ替えると、新しい世代の新しい家系が始まります。それが誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたということでしょう。さて、その愛はどんな愛かと言いますと、決して見捨てられることのない愛です。先ほども言いましたが、あの子育ての中で親はどっかで子供を傷つけているんですね。で、お母様方と、園のお母様方とお話をしたりしますが、自分の心がどうにもならない、子供は可愛いんだけど叱っているのか、もう本当に憎んでいるのかわからなくなる、切れる子供っていうのは切れる親で育てられているからじゃないかとも思われます。あんたなんかおらなんだらよかったのに、ね、どうしてあんたはそんなにダメなの、グズとかね、バカとかね、もう親は遠慮がないですからね、 ポンポンポンポンそういう言葉を小さい時から投げかけて浴びせかけてますから、子供は親にしがみつくしかないです。でも叱られれば突き放さればされるとしがみつくんですが、でお母さんは決して捨てないと思うんですが、でもお母さんだってもしかしたら私を見捨てるかもしれないというそういう気持ちがどっかに住みつくんですよ。だから自信持てない。そんな時に聖書の神は何と言ってるか、イザヤ書の49章15節16節、イザヤ49:15-16、女が自分の血の身ごを忘れようか、自分の胎の子を憐れまれないだろうか、そんなことあるはずがない。しかしたとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない、見よ私は手のひらにあなたを刻んだ。あるはずのない親が子を見捨てることはない。でもあるんです、世の中には。心ならずもあまり気にも留めないで言った言葉が生涯子供の心にぐさっと突き刺さって、一生涯その人を左右し続ける場合があるわけですね。だから親からしっかり育ててもらえなかったその不安、それが実は癒されて変えられていくというのはですね、神様はお前を決して捨てない、お前は素晴らしい、お前は私の宝だ。これが聖書でいう神様の愛のメッセージですね。先ほど言ったように、あなたの名を私の手のひらに刻んだというんですよ。私の今日今持ってませんが、携帯にはリナちゃんの写真がトラップに入れて入ってますね。そして待ち受け画面には今花ちゃんの、東京の花ちゃんの画面がありますね。でも私は神様が私の名前を刻んで、手のひらに刻んで見ていてくださって、握りしめていてくださって、ドキドキ開いてにっこり笑われる。皆さん、そんなことを思ったことありますか？そうなんですよね。お前は OK だ、絶対的な神様に愛されているんだ、絶対捨てられない。それにキリストが、神の御子のイエスが代わりに死んでくれるほど価値があるんだよ。あなたは私の目に高価で尊い、あなたは尊い存在だ。You are very important person. この VIP というのが、あなたは重要なかけがえのない存在だというのが VIP のもとですね。私たちは神様の VIP ですよ。そのことを思うと本当に感謝です。で、そういう愛を、神様からの愛を持って親を愛し、人を愛していきなさいと、実は神様は私たちに招いてくださっているんです。イエス様は言われました。ヨハネの15章12節、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めだと。私があなた方を愛したようにというのは、イエス様は血を流していらっしゃるんです。愛というのは犠牲を伴うんですね。犠牲を払わないと本当の愛じゃない。私があなた方を愛したように、それはね、傷を伴うんです。お父さんお母さんを愛しなさい、分かっているけどできない。そうです。そういう人は痛みを持って、でも両親の罪を許す、愛するということじゃないでしょうか。イエス様が十字架の上で自分のために命を捨ててくださった、その痛みを覚えつつ、その愛をいただいて、お父さんお母さん、私はあなたを憎んでいました、神様私は両親を憎んでいました、恨んでいました、それをどうすることもできません、だどうぞ私を許してください、そして自分のことも大事に思えないこの罪を許してくださいと神様に祈るとき、実はイエス様が一緒に血を流していてくださるんです。もう一つのことは、親が失敗をした、親が罪を犯した、先祖がそういうことを積み上げてきたというときに、それもまた
私たちは変わって許しながら神様に取りなしの祈りをするんです。旧約聖書のダニエルという預言者がこう祈りました。主よ、この不面目はこの神様の裁きを受けていることは、あなたに罪を犯した私たちと私たちの王たち、首長、つまり指導者たち、および先祖たちのものです。ダニエル9章8節です。で、ずっとそういうことを書いていて、16節にこう言うんです。主よ、あなたのすべての正義の御業によって、どうか身怒りと憤り、神の裁きを、あなたの町エルサレム、あなたの聖なる山から収めてください。私たちの罪と私たちの先祖の悪のためにエルサレムとあなたの民が私たちを取り囲むすべてのもののそしりとなっているからです。周りの国々から攻められてこんなに苦しんでいるのは自分たちの先祖たちの罪と自分たちの罪のせいなんだと。自分の罪だけではなく親や先祖の罪まで含めて神様に告白し許しを求めている。ましてイエス様が無条件で私たちを許していてくださるとすれば、私たちもまた今いる父母に対し、あるいはもう亡き父母に対して、もしそういう苦い思いがあるならば、それを神様の前で許す取りなすの祈りをすることではないでしょうか。今日神様の愛の祝福っていうのはですね、本当に神様のお手の中に生きているものも死んだものも全部含まれているわけですから、私たちは本当に神様の祝福をいただくために、今申し上げたように最初に見ましたように、孫たちは老いた者の冠、子供たちの栄光はその両親と言われるような、そんな家庭を築いていけるように変えられたいと思うのです。それがこの日本の文化を歌われているように、もっともっと良くすることじゃないでしょうか。しかし子供のいる人いない人、結婚している人を知っていない人、まして孫のいる人いない人、みんな同じように128編6節の終わりは、イスラエルの上に平和があるようにとあります。神の民、神の家族、神の家族の愛の絆の中で、地上の肉親の情愛を超えた永遠の神の家族の交わりがあることを覚えて、教会がそのような天国の前味を味わうものとなるようにと願います。お祈りしましょう。父なる神様、私たちの心の中に人に言えない寂しい、つらい、悲しい、苦い思いがあります。あなたはご存知です。そしてそれをイエス様の十字架の愛で、一人子をくださる父なる神様の計り知れない愛で包んでくださり、癒してくださり、清めてくださいます。その愛で自分の親や、どうぞ周りの人に接することができますように、また自分を受け入れることができますように、そして麗しい聖書に書かれているような家庭を築いていけますように、イエス様の御名によってお祈りします。